ちは山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や草書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは88回目ですね。よろしくお願いします。今日はですね、お金で居場所を買うっていうことについてお伝えしたいなと思っております。僕ね、だいぶ前だったと思うんですけど、ツイッターでこんなつぶやきをしたんですね。150円のコーヒーを飲むなら1500円のコーヒーを飲む場所を経験してみてくださいみたいなね。ちょっと一期一会こうだったか、こういうニュアンスでお伝えしたかわかんないんですけど、なんか150円で今コーヒーって飲めるんですかね。なんか安い、でも300円するぐらいするんでしたっけ。安いとこありますよね、チェーン店だったら。で、ああいうところって、まあ、昼間行こうが夜行こうが、まあね、勉強してる学生から外回りのサラリーマンまで、もう常に人がいるじゃないですか。主婦とかもね、平日の昼間だったりいると思うんですけど、まあそういった喫茶店、カフェって言ったらいいんですかね、いうところに、まあ行くなっていうわけじゃなくて、そういったところも別にいいんだけど、そういうところも経験しつつ、1500円のコーヒー出すところとかあるじゃないですか。それこそ高級ホテルのラウンジとかって、コーヒー一杯やっぱ1800円とかしますよね、確かね。で、なんか座っただけでチャージ取られるんで、なんかちょっとお茶しようって入っただけで一人3000近く取られるみたいなのはザラじゃないですか。でもあえてそういう経験をしましょうねみたいなことをね、ツイッターでつぶやいたら、1件か2件か忘れましたけど、なんかね、返信があったはずなんですよ。僕ああいうのにはもう返さないんですけど、めんどくさいんでね、100文字ぐらいですよね。110とか120とか30とか40でしたっけ、ツイッターって。なかなかね、その短い文章で伝えるっていうのは難しいから、勉強の場としてはね、実践の場としては有用なのかもしれないけど、なんかね、つかかってくる人はね、そういったトレーニングできてないから、文字を行間を読むっつったらいいのかな、わかんないけど、なんか自分の意見ばっかり言ってくるんで100文字ちょっとのやり取りでね、何かを解決するっていうのはもう相当骨の折れる作業だっていうのを僕はね、昔経験してね、もうやめたと思って、返信はしないことにしてるんですけど、そもそ もう見てないからね、返信とかあってもできないんですけど、ね、なんかまあ結局どんなね、返信があったかっていうと、意味が分かんねえぞみたいなことだったんです。同じコーヒーなのになんで倍もね、倍以上もするコーヒー払う意味が僕には分からないみたいなこと書いてあって、ふーんと思ったんですけどまあでもどうですかね、僕がこんなこと言わなくたって、なんとなくあなたの中でもイメージつくと思うんですよ。それこそ、高級ホテルのラウンジで飲むコーヒーと100、300円で飲めるところのコーヒーの場所の環境の違いっていうのは想像できますよね。なんとなくでも、経験したことなくてもね、そういうことなんですよ結局。で、僕がね、なぜ今日失敗談をお伝えしたいかっていうとね、って話をしたかっていうと、今日ね、ちょっと外出ててお腹が空いたんでご飯食べようと思ってて、でそこはね、何回かね、行ったことある町、でだったんで、まあなんとなくね、土地感はあって、でなんか和食屋、定食屋っつったらいいのかな、があるっていうのを知ってて、で知ってたんですよ。でちょっと最近米を食べてなかったんで、定食食べたいなと思って、で魚もね、焼き魚ってやつですね、もう食べてなかったんで、久しぶりに食べたいなと思って、そういえばあそこに定食屋あったなと思ってね、行こうと思って行ったんですよ。で、まあ、夜だったんですけど、行ってもう何時ぐらい、10時ぐらいだったかな、まあ、それを遅くまでやってる定食屋だったんでね、入ったんですけど、でそこね、カウンター横並び のお店、まあ、狭いお店ですよ、お店だったんですけど、で 夜だったんですけど、まあ結構人が入ってて、まあ入っててっていうかもうほぼ満席で、なんで一席だけ空いてたんでポツンと座ったんですけど、のね、座った席がまずかった。 僕牛丼屋とか行かないんですけど、ああいうファストフードって行かないんですね。それは美味しくないからとかそういう、まあ、理由もあるんですけど、何が嫌だって、あそこで食べてる人たちが嫌なんですよ。夜とかそれこそ行ってみてくださいよ。スマホいじりながらみんな飯食ってますから、一人で。飯じゃないんですよ、餌食ってるんですよね、あの人たちはね。だからそういうところにいると、牛丼ね、好きなんですけど、なんか自分も餌食ってるみたいなイメージ、気持ちになってくるから、僕はああいう店は行かないんですけど、まさにね、今日もその定食屋がね、そんな感じになっちゃったんですよ。まあね、料金も1500円とかですから、高くてもね、安いのだったら800円とか900円ので、定食なんてそんなもんじゃないですか。なのでやっぱりね、学生とかも来てるんです。学生なのかな、わかんない。まあ結論から言うと、隣にいたに、わ、隣にね、座ってた兄ちゃんが、もうね、気持ち悪くてね、もうダメだったんですよね。まず、なんか一人で笑ってんすよ、ずっと。音楽とか聴いてるんじゃないんですよ。普通になんか、しかもなんかずっとなんか揺れてる、多動症ってやつですよね。なんかずっと揺れてんですよ。で、なんかね、で狭いから、で、隣だから、なんかね、僕の陣地ってわけじゃないけど、まあ、ね、肘とか張って、なんか一生懸命なんかね、豚の生姜焼き定食を食ってるんですけど、なんかね、そういう人ってね、食べ方も気持ち悪いんですよね、やっぱね。人の食べ方にケチつけんなよって思ってるかもしれないですけど、僕はね、食べ方って好きなように食べればいいじゃんってみんな思うかもしれないけど、マナーって、一定以上のマナーって食事には僕絶対あると思ってるんで、それこそ好きに食べていいじゃんだったら、手で食ってたっていいわけですよ。まあ箸とかスプーンとかフォークとかがない文化があるんで、そういったところでは手を使って食べるのがね、マナーだとは思うんですけど、ことこの日本に関しては、手で食ったらやっぱマナー、行儀悪いです。行儀悪いっていうか、人としてどうかと思うじゃないですか。だから一定以上のマナーは絶対あるんですよ、食事には。なので好きに食べればいいじゃんではいけないんですよ。ただ悲しいかな、牛丼屋でスマホを読みながら、なんかくちゃくちゃくちゃくちゃ咀嚼音をね、立てて食うをね、大の大人がいるように、その若いね兄ちゃんもね、なんかね、まず汚らしいんですよ、食べ方。キョンシーみたいに、なんかね、一気に食べないんですよ。一口食って揺れてニコニコしてみたいなことしてるんですけど、その間お箸を米に突き刺すんですよ。もう死人のね、お供え物じゃ、おね、仏様のお供え物じゃねえんだからみたいな感じでやってますし、なんかサイドメニューで納豆を頼んでたんですけど、まあ納豆でこねこねかき混ぜるじゃないですか。それもね、なんか箸をわざわざ具持ちっていうんですか、なんつったらいいんですか、ちっちゃい子がよくやりがちなスプーンとかフォークをこうやって持つみたいな、逆手って言ったらいいんですか、箸をわざわざ逆手に持ち上げて、逆手に持ち直して、で逆手に、ちょっとイメージしてほしいんですけど、逆手に持ち直すから、納豆をかき混ぜると必然的にその右肘がすごい上に上がるんですよ。でそれでなんか右肘をなんかすごい斜め右上にね、45度にか突き上げて、それはイコール僕の位置にね、僕の目の位置に肘とかが来るんですけど、思いっきりなんかね、アホみたいにかき混ぜてんですよ。でそれを豪快にご飯にかけると思いきや、ほんと一つまみしてちょこんとご飯にのせて、で糸引いてるじゃないですか、その糸は一生懸命納豆の方に戻そうとするんです。それでパクって食って、でまた箸を突き刺して、なんか揺れて一人でニコニコ笑ってんです。もうやばいやつじゃないですか、そんなやつ。いや見た目はね、多分ね、モテそうな顔ですよ。若い子が好きな感じの顔なんですよ。なんかファッション雑誌とかに出てきそうな、サラサラおかっぱヘアみたいな、なんかそんな感じですよ。ただもう気持ち悪くて、もうその な、ほんとね、そういう あのね、なんかダメですよね、やっぱね。食事をきちんと取れない人ってのは、なんか、すごく、隣にいるんで、もうね、ちょっともう、どうしようかなと思って、まあでも僕が頼んだ定食に害はない、罪はないんでね、美味しくいただいて、はい、帰りてえなと、はい、このまま立ち去りたいなと、食べないで出てこうかなと思ったんですけど、それはね、それこそマナー違反ですから、作ってくれた人もいるわけですし、ちゃんと美味しくいただきましたけど、そういうことになるんですよ。でね、まあ誤解してほしくないのは別にその人自身を否定してるわけじゃないんですよ。ただマナーを知らないだけっていうところは僕は直した方がいいんじゃないかなと思うんですけれど、結果ね、それはそういう人と一緒の場にいるとこっちはやっぱりね疲れちゃうんですよ。抽象的なね、ふわふわしたい言い方しますけど、エネルギーが吸い取られちゃうんですよね。そういう人が近くにいると。会ったこともなく喋ったこともないですけど。そういうのはね、やっぱね、エネルギーが吸い取られたら、自分がやりたいことのエネルギーがどんどんなくなってるってことは、ね、いいことではないじゃないですか。特に僕だったら、まあこうやってね、ポッドキャストで喋るってこともそうですし、何かまあね、最近こっちのホームページでもね、文章書いてますけど、そういったこともするとか、まあ読書会するとかセミナーするって、そういうところにね、やっぱり僕はエネルギーを使いたいんですよ。そこにやっぱりある程度というか、かなり力をね、つぎ込んで僕はやりたいなと思ってるし、それがやってる時がやっぱり僕なりの充実感があるのでやり続けてるんですけど、そういったところに割くエネルギーをその兄ちゃんに持ってかれたくないんですよ。だから、やっぱり自分で場所は選ばなきゃいけないんですよ。よく、新幹線とかグリーン車あるじゃないですか。飛行機で言えばファーストクラス、ビジネスクラスとかでもいいですけどね。まあ、クラブ J とかでしたっけ？ちょっと、なんかビジネスとエコノミーの間みたいなのもなんか、で、国内線だけかな？わかんないけど、ありますよね。ああいうのに、まあ、乗る人と乗らない人って分かれるじゃないですか。当たり前ですけど。まあ、ほとんどはみんなエコノミーだと思うんですけど、じゃあ、そういったね、ビジネスクラスとか乗る人の、なぜそこに乗るのかっていうと、まあ、大体はみんなね、それは金持ってるからでしょっていう意見になると思うんです。確かにそうですよね。まあ、飛行機で言えばね、ファーストクラスなんてエコノミーのね、倍じゃ効かないですから、それこそやっぱりそれなりのステージにいる人じゃないと乗れないクラスですけど、ただね、グリーン車ぐらいだったら僕らでも乗れますよね。そんな毎回乗れとは言わないですけど、経験として乗ることはできるはずですよ。品川、まあ、東京、大阪、新大阪間っていくらでしたっけ？ 1 万5千ぐらいで行けんでしたっけ？ 2 万円ぐらいでしたっけ？ちょっと忘れましたけど。それに、確かプラス1万とか、1万ちょっとぐらいですよね、グリーン車って。だプラス1万円をね、僕らでも、払えない金額じゃないじゃないですか。そうするとね、まずこのグリーン車っていう環境を経験してほしいんですよ。するべきだと思うんですよ。それは毎回じゃなくてもいいから、何度も言いますけど。350円のコーヒーを毎回飲み続ける、それしか飲まないんじゃなくて、たまに3000円のコーヒーを飲める場所に行くことによって、そういうとこに来る人の環境っていうのを体験するってのはすごい重要なんですよ。それは何か自分が優越性を持ちたいからとかじゃないんですよ。俺はこんなところで毎回グリーンに乗って新幹線移動してるんだぜとか、俺はいつも喫茶店は使わないで、ホテルのラウンジでコーヒーを飲むんだよ。それがやっぱり落ち着くしとか言いたいからのそこに行くんじゃないんです。さっきも言った通り、自分のエネルギーを無駄に使わない、むしろ高めるためにそういう場所に行って経験するんです。場所を買うって感覚なんです。だって移動するだけだったらエコノミーでいいじゃないですか。 新大阪まで移動するってことだけを考えたらエコノミーで十分なんですよ。安いしね。でも移動するっていうのは手段であって、それにプラスして目的をね、あるはずなんですよ。新大阪で何かセミナーをしなきゃいけないとか、まあ普通のビジネスしなきゃいけない、 USJ で遊ばなきゃいけないって、そこの目的を達成するために土地をエネルギーを無駄なエネルギーを消費しない、消費しないためにその空間を買うって経験をしてみてほしいんですよね。僕ね、あの夜行バスって、僕深夜バスっていうのは高速バスっていうんですかね、僕乗ったことないんですけど、よくねそれ使ってた友人が、友人知人、うん、知ってる人あんま親しくはないんですけど言ってたのが僕印象的にあの話として残ってるんですけど、まあその人ね、あの本当学生時代からそういったね、あの夜行バスを使ってあの旅とかするのが好きだったみたいなんですけど、それまでやっぱすごい安い、一番安いバスで移動してたんですって。でそういうのってなんかね、やっぱすごい、なんつったらいいな、まあ若いからできたって言ってましたけどね、その人はね。まあ快適ではないわけですよ。狭いし、リクライニングもほとんど倒せないしみたいな。である時にちょっと一番高いの乗ってみようみたいな、それでも新幹線より安いって言ってましたけどね、乗ったらびっくりしたっていうのは、まずその設備もね、あの多少は違うって言ってましたけど、所詮はバスですよ。まあ最近の方はすごいあのフルフラットになるものまであるって言ってましたから、いろいろ充実はしてるんですけど、その人が言って僕がすごく印象に残ってるのは、そこに乗ってる人たちが全然違うって言うんです。安いプランで行ってた時はもうそれこそバックパッカーみたいな学生とか、あのわけわかんないのがいっぱいいるから、夜もおちおち寝てられないと、うるさいし、ゲームピコピコやってるし、音漏れしてんのも関係なくなんかいるしみたいなね、全然落ち着かないと。ただその倍ぐらいの値段を払う客層がいる夜行バスはみんなちゃんとしてると、自分の空間をお金で買って快適に過ごそうって人たちなので、マナーがちゃんとしてると。もちろん全員が全員とは言わないでしょうけど、そういう人が比較的多いっつってました。それ以来ね、彼はね、あのまああの旅はねバスでする派なんで、あの乗ってるみたいですけど、今でも。でもやっぱりなるべくあのその自分の予算にが許す限りはその高いバスに乗って移動するようにしてるっていうのは言ってましたね。毎回じゃないのかもしれないですけどね。そういったね、やっぱり自分で場所を買う、僕はその環境をね、あのはすごく人間が成長する上っていうか生きていく上で大切ですよみたいな話をここでも何度もしてるかと思うんですけれど、その場所はやっぱり自分で選ぶわけじゃないですか。なのでその時にお金がもったいないからとか、そういった理由で選択肢を狭めてほしくないなと思うんです。何度も言うように無理、あの毎回乗る必要はないわけです。余裕があるなら乗ればいいと思いますよ。だからそういう人たちが毎回乗ってるわけです。でももし余裕がないんだったら、そんなね、あの毎回乗れとは言わないですけれど、たださっきの例で言えば、たった1万円多く払えば2時間半大阪新大阪間と東京間だったら2時間半が快適に過ごせる経験をまずしてほしいんですよね。まあたまにそのグリーンでもね、あのバナの悪い人はいますから、あのその時は運が悪かったなみたいな感じでね思うしかないとは思うんですけど、まあきっとね、その1万円がね払えないって人はねいないはずなんですよ。このポッドキャストを聞いてるあなただったらね、そういう人だと思うんですよ。そういう人しか聞いてないはずですよ。明日の飯もおぼつかねえみたいな人はね、こんなラジオ聞いてる暇ないですからなのでぜひね、自分であの環境を選ぶときに、お金を理由でね、もったいないからとかいう理由でちょっと出し惜しみするのを一歩こらえて、ちょっと何でも、うん、経験してみてほしいなと思うんです。 やっぱりお金を使わなきゃできない経験っていうのもあることは事実ですから、そういった経験は進んでね、していただければいいかなというふうに思って、今日はこういうお話をさせていただきました。まあでもね、ちょっと冒頭の話に戻りますけど、本当ね、びっくりしますよね、たまにそういう人と出会うとね。なんかまだ僕はね、得が高くないんでね、そういう人に会うともうびっくりしちゃって、もう自分どんどん元気がなくなってきちゃう。まあこいつやべえなーって、もうなんかもうすごい、椅子とか僕だいぶ半分ぐらいその人と離れ、なんだろう、お尻出てましたからね、右半分隣にいたくないから、だって気持ち悪いんだこう言っちゃ失礼ですけど、やばいっすよね本当にね。なかなか食事もこうね、一人家族とかと食べるときどんな風に食ってんだろうなって、本当にいろいろ想像しちゃいましたけどね。余計なお世話だってことですだろうです、うん、余計なお世話だって言われそうですけどね、うん、まあなるべくそういう人とは僕はちょっと一緒にいると疲れちゃうので、外食も行く店選ばないとなって本当改めて思いましたね。やっぱ自炊がいいかななんてちょっと思いましたけど、なんかすいませんね、なんか変な話になっちゃいましたけど、じゃあ今日はこういう形で終わりにしたいと思います。88回目でした。どうもここまでありがとうございました。